おはようございます。有限会社西企画西俊久です。誕生から22年、累計発行部数8万8千部の運をデザインする手帳有機こよみを群馬県富岡市にて制作しています。有機こよみ2026は現在販売中です。で、このラジオ聞くこよみでは毎朝10分のこよみレッスンをお届けしています。今朝は運をデザインするには暦のカスタムが必須というテーマでお話を。暦とは日本で暮らす人にとっての全国共通の平均値というか、みんなが目安にできる基準です。それがあるから性能で歩調を整えることができます。だから万人にとって大切な目標であり目印です。でもそれが万人にとって正確な判断基準かっていうと、残念ながらそんなことはないです。単純な話、全国各地で日の出日の入りの時刻は違います。日本は斜めに長いので、桜前線とか食材の旬も大きな時差が生じます。地形や緯度経度の違いによって気候も文化も地域ごとに個性が違います。その平均値みたいなものは出せるので、暦にはそれが掲載されています。そういうのって確かに大きな目安にはなるものので、私個人にとっての日の出や桜前線や旬、年中行事の日程はいつどこっていうのを調べようとすると、精度が落ちることになる。必ずそこにはずれが生じます。暦に書いてある平均値と実際の我が町、我が家、私の季節がずれてしまうことは、これはもう限られた紙面の都合上やむを得ないことです。暦の中に全ての人のプライバシーを詰め込んでしまったら、とんでもなく大きい分厚い暦が出来上がってしまいます。またそれは不可能です。あらゆる地域の歳時、気候、旬が書いてあるとても詳細な暦もありますが、めちゃくちゃ見にくいです。ちょっと情報が多すぎるんですよね。だってそこには自分にとって不必要な情報まで併記されてしまうことになるんで。だから暦として僕たちが求めるのは全国平均値です。専門家以外はだいたいこんな感じっていうのがあれば十分。その代わりそれは平均値であり、自分とはずれてるよ、これを踏まえて判断する必要があります。大げさな話をすると、手に入れた全ての暦は必ず不完全なものであると言えます。その平均値は間違ってない。みんなのざっくり目安になるっていうところは正しい、正解。でも私にとって正解かっていうと、 100% そこにはズレがあるって言えます。だから自分仕様にカスタマイズして吉です。暦の中には日曜日って書いてありますよね。祝祭日、国民にとって法律で決められた祝日、祭日もそこには書いてあります。で、多くの場合赤く塗りつぶされてたりして、これが平均値です。それとは別に自分にとってのお休みも書き入れないとずれてしまいます。お店の定休日があるならそれは書いてないから、それってプライバシーだから書き加えないと間違った暦を過ごすことになってしまいます。急にもらった休日であるとか、あとは地域における県民の日みたいな、そういう祝日も赤く塗らないと情報が欠けてることになりますよね。これが暦の自分仕様のカスタマイズです。あとは 誕生日と年季法要もそうですよね。誕生日が自分が生まれた日で、年季法要が亡くなった供養のタイミング、それによって決まっていく一生涯のお祭りの日ですね。は記念日、誕生日だけじゃなくて記念日も、国民の記念日は書いてあっても自分の記念日はそこに併記されてなかったりします。まあ当然です。暦を作る僕としては、みんなにとっての平均的な記念日は書けるんだけど、すべてのみんなにとっての、あなたとあなたとあなたとあなた、それぞれ違う記念日までは分かんないんで、国立天文台の暦要項にそれらを書いてないので、自分のその手で書き加える必要があります。あとは、1年の目標として、2026年は、一泊水気、日の絵馬の年。こういうことが全員にとっての目標になりますよ。これは暦に書くことができます。でも、そんな一年におけるあなた自身の目標はあらかじめ予測し、それを水晶玉から読み解き、暦の中に書いときましたっていうわけにはいかないんです。だから、ざっくり目安である一泊水気、日の絵馬、これをヒントにして、じゃあその年私はこういうことを大切に生きようっていうのを自分で書き込む必要があるんです。そうじゃないと暦は足りない不完全な目安になっちゃいます。そんな全国平均とは異なる自分独自の情報を書き込んで初めて暦は暦として成立します。書き込むことで自分の暦を仕上げるというか、手に入れたその時点では不完全なものを自分のその手で自分の暦を書き加えることでアップデートさせる。そんな工夫がどうしても必要になります。例えば弊社の発行する暦には、土曜が何時何分から始まって、何月何日、何時何分で終わるのか。そこまで書いてあります。二十四節気が始まるタイミングも書いてありますね。あとは、新月や満月の時間帯も書いてあります。でも、それらの日時ぴったりに、私の月が、私の季節がぴったりに来るとは限らないっていうことを知っておいた方がいいです。それはあくまで明石標準時を基準にした全国平均値、右と左の真ん中、上と下の真ん中を取ってるっていうだけの話で、そこは必ずずれが生じます。だからみんなもやっとするかもしれないですが、必ず今度の土曜は何月何日何時何分ごろって書いてあるんですよね。気持ち悪いでしょう、このごろって書き方。春分の日は、秋分の日は何時ごろに来ますって書いてあるんですよ。そこから大きくずれることはないものの、そこには幅があるので、何時何分って断言することができないんです。だから、ここではゴロって書くことこそが最も精度が高い。何時何分って言い切っちゃう方が間違えるので。この感覚を意識していただけると、より暦の使い方の実は精度が上がるというか、幅を持たせた上で自分仕様にカスタマイズしていく方が自分ぴったりの暦が利用できるようになるのでおすすめです。今朝のお話はそんなところです。一つ告知にお付き合いください。我らが暦部では、ただいま10月4日からの新規ご入部受付中です。暦部とは、毎月第1、第3土曜日の夜9時から、ズームで待ち合わせて行う大人の部活動です。 みんなで有機暦の同じページ開いて、せーので一緒にスケジュールを立てたり、運の要点を書き込んだりします。それが暦カスタムとなり、私にとっての私の暦を作っていく作業になります。そこで求められる吉凶鑑定や運勢予測などの専門知識は毎回その場でその都度共有するので、予習も復習もいらないです。だから暦部の中でこれに関しては10ヶ月前にもうすでにご提案済みの知識なので説明しませんが、それを元に書き込んでおいてくださいとかは言わないです。必ずその時必要になる知識はその場でご紹介します。だからお勉強するために記憶力を使う、自分の手持ちの知識を使うとかじゃなくて、エネルギーは自分の情報を自分の暦に書き込んでいくっていう、そこに全振りしていただくのが正解です。部費は6ヶ月で3,300円。当日のご質問には口頭でお答えします。で、それ以外のタイミングでもメールにてご質問いただければ、次の部活動にてご回答します。まあ、不明点不安点を放置するっていうことはないので、気楽にご質問受けたまわります。有機暦は持ってるんだけどいまいち使いこなせてないんだっていう方とか、運のデザインに興味があるでもよくわからないっていう方に特におすすめの部活動です。詳細やお申し込みはこの配信の放送内容欄ご確認ください。また暦部って検索してもらっても窓口見つけてもらえるはずです。その際、暦はひらがな、部活動の部は漢字です。ご参加お待ちしています。さて、今日という一日は2025年9月26日金曜日。秋のお彼岸の最終日です。かつ、謝日。休息の9月も今日入れて残りあと13日となります。ちなみに、謝日っていうのは、春分の日や秋分の日に最も近い土の上の日のことです。うぶすな神、土地神様のお祭りをするタイミングです。乱暴ながらこれは要するに地元の神社に参拝して吉です。今日の幸運のレシピは味噌ラーメン、醤油ラーメンもかと、ラーメンじゃなくても味噌煮込みうどんとかも大ありです。最後に今日のキーワードは仲介。人と人との間に入る。その心は他人との関わりを避けてしまうと縁が薄れやすくなる。という日です。面倒だし手間もかかるんですが、必要な縁のためなら一肌脱ぐ価値あり。ただし、入るには限界あるのでできることをできるだけとなります。以上、迷った時の目安としてご参考までに。それでは今日もできることをできるだけ、西企画西俊久でした。いってらっしゃい。タカさんおはようございます。ジャズさんおはようございます。ヨーコさんおはようございます。今日のみんなの空模様は、綺麗な晴れマークがずらっと並んでいて、お彼岸の朝日は浴びることができていますでしょうか。屋内にいたとしてもお彼岸日光浴可能です。朝日が発展運アップ、そして夕日が金運アップです。どういうわけか、まだお彼岸の朝日と夕日浴びられてないよという方は、もうね、さすがにこの時間になると朝日というよりはだいぶ昇ってしまった光、真東からの光じゃなくなってしまうので、次に狙うのは真西に沈む夕日です。5時過ぎですかね。夕日の日光浴、金運アップおすすめします。モンさん、アキさん、水木さん、ゆき太郎さん、ひでみんさん、ようこさん、エヌシャンティさん、コードさん、知恵さん、ケンさん、プラスピーさん、小川智美さん、みかんさん、キーボードさん、リオさん、ユウさん、トレモロさん、グルーブさん、トモリンさん、 コンサートさん、マホさん、キミコさん、花子さん、モグコさん、サンフラワーさん、エコーさん、コトンテイルさん、ナタケさん、おはようございます。ありがとうございます。というわけで今朝の配信はここまで。僕も迷った時は休まる方を意識してお彼岸の最終日行ってまいります。